ここからの時間は今治警察署市民情報です。本日は今治警察署の警備課の新井さんにお越しいただきました。新井さん、よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。今治警察署警備課の新井と申します。本日はよろしくお願いします。本日は過去に地下鉄サリン事件など凶悪なテロ事件を起こしたオウム真理教という団体の現状などについてお話をさせていただきます。
はい、それではお願いします。
はい、オウム真理教というのは30数年前から宗教法人を隠れ蓑にしながら武装化を図り、数々の凶悪事件を起こした団体となっております。平成7年3月20日には東京都内の地下鉄列車内にサリンという有毒な神経ガスをまき、死者13人、負傷者5800人以上の被害者を出すという未曾有のテロ事件を敢行しています。今年の3月20日でこの事件から30年が経過することとなります。この事件は化学兵器のサリンを使用した世界にも類を見ない残虐な無差別テロ事件で、国内外に大きな衝撃を与えたことから40歳代以上の方々にはまだご記憶に新しいものと思います。その後、オウム真理教は平成11年に団体規制法が成立したのを契機に、教団の運営方針をめぐって内部で意見対立が起こり、朝原彰晃こと松本智津夫への絶対的帰依を主張するアレフなどの主流派と、松本の影響力がないかのように装って活動する光の輪を名乗る上流派などに分かれています。その後、平成30年7月には松本智津夫ら13人に対して死刑が執行されましたが、全国の15都道府県にはいまだに主流派、上流派を合わせて30箇所の拠点、施設が存在しており、信者数は出家信者、在家信者を合わせて約1600人もいると見られています。
今でも名前を変えて活動しているということなんですね。私たちの近くにも教団の施設ってあるんですか？
はい、現在のところ愛媛県内にこれらの教団に関する施設は確認されていませんが、四国では徳島県内に主流派といわれるアレフの施設が一箇所存在しています。ただし、アレフが義務付けられている活動実態などの報告を行わなかったために、公安審査会により再発防止処分が課され、一昨年の3月から徳島県の施設を含む13箇所の施設が使用を禁止されています。
四国にも施設があるんですね。
はい、意外と知られていませんよね。また施設が使用禁止になっているとはいえ、信者はいるわけですから、彼らが愛媛県内で何らかの活動を行う可能性は十分にありえます。さらに、彼らは新しい信者を獲得するため、事件を知らない特に若い世代をターゲットにして積極的な勧誘活動を継続しているようです。
はい、どのような勧誘活動をしているんですか？
はい、アレフなど主流派については教団名を隠した上で、街頭や書店などでの声かけや SNS などを積極的に利用して、宗教色を感じさせない各種イベントなどを開催することで、青年層を中心にヨガや占い、精神世界といったスピリチュアルなものに興味を持つ者に接近し、ヨガ教室に勧誘するなどして新規の信者獲得を行っているようです。また、教団による勧誘もいきなり入信を迫るという強引なものではありません。彼らは統一的なマニュアルに基づいて教団名を徹底して伏せた上で、時間をかけて人間関係を構築していきます。そして、抵抗感がなくなったことを確認した段階で初めて教団名を告知することで入信につなげていることが明らかになっています。また、上流派はウェブサイトに過去の事件の反省を掲載したり、さまざまなメディアを通じて松本智津夫からの脱却を強調したりしており、松本の影響力がないかのように装って活動しています。勧誘については、各拠点で開催している説法会や各地のお寺や神社をめぐる聖地修行と呼ばれる行事への参加をウェブサイトで呼びかけるなどして信者の獲得につなげています。
はい、まあ、ヨガとかね、書店とか身近なところから勧誘される可能性もあるということなんですね。
はい、そうですね。もちろんこれをお聞きの皆様の中にもヨガや読書を趣味にしている方というのはたくさんいらっしゃいますので、全部が全部を疑って変に構える必要などはありません。しかしこういった団体が勧誘手法の一つとしてヨガや書店を利用しているということは頭の片隅に置いておいてもらいたいですね。また現在は SNS などが発達していますから、共通の趣味を持っている人とはすぐにつながることができる時代です。そのため悪意を持った利用者側からすると、特定の趣味を持っているものを簡単に探し出して簡単につながるということができてしまいます。こういった SNS などを日常的に利用している方々は、楽しく便利に利用しつつも、その中には過去に無差別テロ事件を行い、今でもその危険性を持っている団体が実は名前を変えて活動していること、そして自分たちがもしかしたら勧誘のターゲットにされているかもしれないという感覚はどこかに持っていただきたいと思います。また SNS を通じた各種犯罪被害も年々増加傾向にあります。皆さんがあらゆる犯罪から身を守るためにも、自身が SNS などで発信する際には内容をしっかりと確認して書き込むように心がけてください。 SNS 上で見知らぬ人物から直接のやり取りや接触を求めるようなことがあっても、安易にその誘いに乗らないなど、十分注意や警戒をするなどして安全に SNS を利用していただければと思います。
はい、わかりました。本日は、警備課の新井さんにお話を聞きました。最後は騙され音頭聞きながらお別れです。新井さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。騙されないぞ騙されないぞ騙されない。